新平家物語連続講義第151回輪廻の巻哀れ月夜かな泣き弁慶吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は九郎義経が時忠邸の宴の席にいた白拍子の中に静かの姿を見出した場面をお送りしました。九郎義経は時忠の娘である夕花から文のような紙片を渡され、さらに助走をして東王子の方へと向かいました。一方弁慶の方は義経を待ち伏せしていました。ですがなかなか義経はその姿を現してはくれません。そんな弁慶の前に平の助盛の家来の者がやってきました。その者によれば義経がにわかに道を変えて五条へ向かったとのことでした。さらに義経が車宿りの暗がりにいた女性から衣服を渡され助走していったとの旨も知らされました。弁慶は義経が五条総門を目指しているのだと判断して先回りして五条大橋で待つことにしました。その頃義経は六原総門の前あたりで武者たちに呼び止められていました。ですがこれは想定の範囲内のことです。義経は時忠に仕える児童であるふりをして姫君たちの和歌を藤原の春勢に届けるところであると答え、また夕花から渡された紙片を示しました。そう、夕花から渡された紙片は時忠の詔書であったようです。これによって無事に六原総門付近を通過することができました。いよいよ義経は五条大橋を渡ります。それでは本文を見ていきます。風に逆らい身をねじ気味に九郎は足音高く駆け渡っていく。はためく和樹は天童の羽衣に似、塗り下駄の速さは冬田をかける白鷺に似ていた。すると橋の半ばほどニョッキと生え抜けたような巨人がいた。月の下橋の真ん中に立ちはだかって、たぞ。九郎は遠くからその黒い点を認め、触れないようにあえて左の欄干の方へ寄ってきた。ところが近づくうちに先の人影も一転して、あたかも黒自身の投影のように左の方へ寄っている。ち、どこの山法師思いつつ、九郎はつと右へ避けた。途端に法師の影もさっと右側へ移る。もうその時は相互が互いの姿を明らかに見合っていた。九郎は大法師の物々しい姿勢が身を斜めに左の肘先へ薙刀の石突きを示し、あやめなりの刃を小脇から後ろへ深く吸い込んでいるのを知って、怖いかにと氷の上を踏みかけたように飛びのいていた。察するに祇園か清水寺の悪僧が酒に酔うてのいたずらごとが、でなければ自責もない偽法師の物取りでもあろうか。九郎はとっさにこう叱った。先を急ぐ者、悪さなら許せ。物取りなれば物を与えん、欲しいのは何か。弁慶は大金のように満身から声を出した。
そうなり、欲しいは恩命。
何？
古くは牛若と呼ばれ、近くは九郎義経とか名乗る義朝殿がお年子は和気味であろう。待ち受けたり、潔く観念したまえ。
なぜわしの命を見も知らぬ下帽子連れにくれねばならぬか。
生まれながらに世には祝宴つたなきゃ悪名と諦められよ。とはいえ下帽子の刃に死ぬかと思うては意図と悲しかろう。これは斎藤の武蔵坊弁慶と申し、いささか名のある者。今宵を境に社門を捨て部門に入るの門出の手柄に九郎殿の御首を三条家事が自慢の大薙刀にかけてみせんと発心な立てたる幸先ぞ。哀れ月夜かな、和気味もシャボン育ちと聞く。ナムと唱えたけばナムと唱えたまえ。その間ぐらい回っても使わそう。
あははは、
シャツ、青かじゃめが何を笑う。
あまりな身勝手に、おかしさに。
哀れと申せば見くびって。
哀れとは何時のようなガキ法師の口にする言葉ではない。人の命は草の露ほどにも思わず。 己の命の儚さを知らぬうつけよ。
うつけとな？
そこどいて通せばよし。稲といわば目にも飲みするぞ。
おざいとな。
のきやけど。
なんで
吠えたと思うと、弁慶のもろ手から刃渡り長やかな薙刀の光が虹を引き、九郎の身を一冊に殴り消した。下駄の音が橋板を一蹴りした。元のところに九郎は見えない。九郎の位置は弁慶の勘を狂わせた。打ち物とっての第一打にこういう誤算は彼には覚えのないことだった。彼はのっけから見苦しい杭を打ってのめり込み、
うかく
と我にもあらずわめいた。さて、五条大橋から弁慶は義経を追いかけていきました。ところが追いかけても弁慶は敏捷な義経に追いつくことはできずにいます。そんな弁慶に対して義経は不意打ちを食らわしました。弁慶は薙刀の柄を塗り下駄で蹴られました。さらに気がつくと、月に光る塗り下駄と主のない和樹がそこに残っていただけで、義経の姿は見えなくなっていました。弁慶は義経の影をつけて追っていきます。その頃、江野三郎と弁慶の母であるサメは発祥寺のビルシャナ仏の前にぬかづいて、主君である義経の無事を祈っていました。人目を避けての夜半参りも今日で十幾夜になっていました。そんな彼らが隠れ家に戻ると、奇跡が起こっていました。そこにいたのはなんと九郎義経でした。気づいた二人は涙を流します。サメは炉に芝をくべて湯を沸かし、三郎はこの先の源氏島の未来を聞きたがりました。その時です。この隠れ家の周りに人の足音が聞こえました。それでは再び本文を見ていきます。
はて、何者が。
三郎は川座屋の太刀をつかんでぬっと立った。そして栗屋の方へ回りかけた時である。九郎がいる真ん前の縁先のあたりに荒々しい人間の息遣いが聞こえ、
おお、ここにか義経
と壁土も揺れ落ちそうな声で誰か怒鳴ったものがある。三郎は仰天して、ござんなれ知れ者とばかり家の外へ飛び降りた。見れば一個の大奉仕である。大薙刀を斜めに構え、濡れ縁に片足をかけ、奥のうちの九郎をねめすえて、
見つけたり、もう逃がさぬ
と殺気を満身に燃やして言う。
いぬ、我が殿へ。
後ろで三郎が刃を抜いた。弁慶は身構えもそのままギョロッと目だけを動かして、
ゲロズレが好きだち、物の数ではないが、なんであたら命を落としがるかよ。邪魔するな、九郎殿の首一つで済むものを。
この悪僧めが誰の胸を受けて。
元これ三刀随一の大悪僧だ。こうと俺がつけ狙った首、何で無駄と取り逃がそうや。義経、観念はまだか。
か、クソ坊主。
振りかぶった太刀の下に三郎の両目が燃え、顔の中から飛び出しそうに光った。待て三郎、待て。不意に九郎の鋭い静止だった。武蔵坊とやらもしばし待て。まず三郎から歯を引け。
でも
わしの言いつけぞ、なぜのかぬ。そして九郎は弁慶へ向き直った。逃げ隠れんの心ならば、五条からここまでの間に何時の目をくらまし去るなど何の造作もないことだ。水や弁慶、わしの姿をわしは息も乱してはいない。しかるに何時の息の荒さよ。
黙れ、公言ならば男らしく立ち向かってこそほざけ。
哀れ月夜かなと五条の橋で何時は言ったの。弁慶よ、心を静めてわしの申すことをしかと聞け。今宵九郎はわざと何時を釣ってここまで逃げてきたものぞ。
バカな。
いや、偽りならぬことを今目に見せてやろう。オーナー、これサメはどこにいてぞ。
さて、このあと義経に呼ばれたサメがやってきました。思いがけずこんなところで弁慶は自分の母と再会を果たしました。母サメは義経に悪態をついていた弁慶を叱りました。それを見ていた義経は心の底から羨ましいと思いました。母の時は思い出し、 さらに会いたくても会えないたくさんの人に思いを馳せました。そしてこの日、弁慶は義経と主従の誓いを結ぶこととなりました。本日の授業はここまでになります。